青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凜です。ラジオ日本、青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで50万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。さて、今回のゲストはアテネオリンピック体操男子団体金メダリストで、現在は徳洲会体操クラブ監督、米田功さんです。青木さん、米田さんが来てくださいます。
いやいやいや、
はい、
ついにまた金メダリストのね、米田さんが来てくださり、そして金メダリストを今回2人も徳洲会体操クラブで育てられてますので、
はい、素晴らしいです
。今日はものすごく面白いお話になると思います。
はい、たっぷりとお聞きしましょう。
はい、
それではこの後、徳洲会体操クラブ監督、米田功さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介いたします。アテネオリンピック体操男子団体金メダリストで、現在は徳洲会体操クラブ監督、米田功さんです。米田さん、よろしくお願いいたします。
皆さん、おはようございます。よろしくお願いします。
お願いいたします。まずは米田さんのプロフィールをご紹介いたします。米田功さんは学生時代から体操で輝かしい実績を残し、1999年には全日本学生選手権個人総合優勝、全日本選手権優勝を果たします。その後、シドニーオリンピックでは代表に落選するも、2004年のアテネオリンピックでは日本男子体操のキャプテンとしてチームを牽引、団体では28年ぶりとなる金メダルを獲得、そして種目別の鉄棒でも銅メダルを獲得し、日本に興奮と感動をもたらしました。現在は現役を引退されて、指導者としてアスリートの育成を行い、今年開催されたパリオリンピックでは教え子の選手が金メダルを獲得、そして先日行われた第78回全日本体操団体選手権で、徳洲会が大会3連覇を達成されました。3連覇おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
いや、素晴らしいですね。ね、おめでたい。そのお話もちょっと後ほどお聞きしたいと思うんですが、まず青木さんと米田さんの出会いというのはいつ頃なんでしょうか。はい、
ね、もう10年も経つんですけどね、ヤクルトの元プロ野球の選手で、まあ、野球界の指導者としてもう非常に活躍をされた尾花孝雄さんのご紹介で出会ったのが最初なんですよ。
はい、そうなんです。
そうなんです。もう10年になりますね。
はい、ちょうど僕が徳洲会体操クラブの監督になるっていう時に、たまたま私の知人を通じて尾花さんを紹介していただいて、それがきっかけになります。10年前ですね。
なるほど。それは青木さんの、まあ、講座を。
そうですね、尾花さんが米田さんに私の講座を紹介してくれたことと、まあ、それとやはり徳洲会のやっぱりこうチームをどうしたら強くできるかということで、まあ、そういったところで私を引き合わせてくれました。
そうなんですか。
はい、そしてまあ研修を、はい、米田監督が最初に受けてくださった。そんな中から長いお付き合いになりました。
なるほど。
はい、もともとね、やっぱり徳洲会体操クラブの監督としてですね、まあ、就任されたんですけど、徳洲会の作られた徳田虎雄先生とはね、私も以前からご縁があって、これもね、だから何かつながってるなと思いましたね。まあ、徳田先生は努力、誰にも負けない努力、もう1にも努力、2にも努力、とにかく時間の長さで勝って、仕事の量で勝って、味噌で勝つというね、もう徹底的に朝もたったった夜もたった、今もまだ忘れもしませんけど、もう徹底した努力の人だったんですよ。で、まあ、ミッション型 もう使命感、まさにリーダーシップとは使命感であると。ですからまあそういう特集会の体操クラブのね、歴史のある体操クラブの監督として徳田先生がね、やっぱり米田さんを選ばれたわけですから、まあ今年ね他界されてとても残念な思いをしてるんですけれども、でもあの徳田先生が選ばれた米田さんですから、もう見る目は厳しいので、はい、すごいやっぱりそこは厳しい、なんて言うんですか、要求もあったんじゃないかと思うんですけど、最初どんな感じで徳田先生に頼まれたの？
徳田理事長、名誉理事長から直接っていうよりは、秘書の方を通じて、はい、話があって、で自分もあの個人の体操クラブを立ち上げたばかりだったので、
そうですか、
はい、ただもうこんな光栄なことはないということで、受けさせてもらって、でそこからあの理事長はもう入院されていたので、そこにご挨拶に伺って、でもうとにかく米田君の思うようにやりなさい、
なるほど、
で特集会が勝つことも大事だけど、特集会のことだけを考えるのではなく、その当時強かった、クラブだったり日本のこともこうよろしくお願いしますっていうことを言われました。
いや徳田先生らしいお願いの仕方ですね。それは心打たれる話だ、
信頼があってこそですが、ね、ちょっとまずあの現役時代のお話も伺ってもいいですか？そうね、そうですね、せっかく、ね、そうそう来ていただいたので、
その興味がある、
はい、アテネオリンピックの体操男子団体で金メダルを獲得、で種目別の鉄棒でも銅メダルを獲得されたということですが、率直にその時メダルを獲得した時ってどんなお気持ちだったんですか？
本当に信じられないっていう風な思いで、本当に自分が金メダルを取ったのかどうかを確かめることをたくさんしてたような気がします。
と言いますと、
メダルもしっかり見て、数字、そのちゃんと日本が一番上に立ってるのかなとか、なんかこうどっか周りが喜んでるのを僕は客観的にこう見てる自分もいたりとかで、すごく不思議な感じでした。
じゃあちょっと冷静な感じだった。
そうですね、喜んでいいのかなっていう感じで、あの選手たちを見ながら一応自分も喜ぶっていうところは覚えてます。
あ、じゃあ逆に米田さん以外の選手たちは皆さんもう大喜びみたいな感じだった、
ね、そうですね、僕と同い年の塚原直也っていうのは、はい、涙を流してたので、あ、泣いてるんだっていうなんかそんな感じ、
客観的にね、なんか自分の金メダルを傍観してる、なんかこう高いところから ね、はい、見てる感じですね。
そうですね、なんか本当に不思議な感じでした。
ね、どのあたりでこうじわじわこう実感っていうのが生まれてきました？
とりあえずその日はメダルをかけて寝て、
はい、いい、
かけたまま、
はい、
それいい、
朝起きて、はい、あるなっていうところで、
すごい、
いい話、ちょっとずつこう日本に帰って周りの方にすごくこう喜んでもらえたり、うん、これまで以上の観客の方が来ていただいたりとか、そんなことを体験しながら少しずつ実感していってるような感じでした。それまではこう数枚友達とかあの家族の方からファックスが届くぐらいの感じなんですけど、次の日からもう本当にこう1000枚2000枚っていうのがバーってこう毎回コーチが届けてくれて、こんなに見てくれてたんだっていう、そういう変化はすごくありました。
決勝戦とか緊張感ありそうですよね。
すごいな。いや、背負ってるものが国でしょ、はい、
そうですね、
うん、
考えられない。
そう、背負ってるものがね、はい、なんだろう、普通家族だけでもね必死に頑張ろうと思うのに、それ国、国家ですから、それはね重い
ね。
それは一晩俺も金メダルのね、はい、やっぱり首にかけて寝る気持ちよくわかる。嬉しいよ、
ね、なんか金メダルを獲得するって結構、まあ、一番大きな目標だったんですかね？
そうですね、やっぱり一番大きな目標でしたね。
あ、それを、目標だったものを手にした後って どんな何をモチベーションにされるんですか？
金メダルを取ったら、はい、その次の日ぐらいにやっぱりもう一個金メダルが欲しくなる、
次の日に
そうですね。そしてまた4年後また金メダルを取るんだって自分で言ってたので、本当に今の選手もそんな感じだったので、すごくこう当時思い出すなって、自分も金メダルを取ってすごくこうなんかよりエネルギッシュになったっていう、それでまた4年後も行くぞっていう気持ちにすぐなったので、目標は達成したんですけど、また新しい目標がその4年後ってい う, こうオリンピックに標準がこうセットされたような、はい、そんな感じでした。
私だったらもう燃え尽きてしまいそうだなって思ったんですけど、また次に切り替えるっていうのがすごいですね。
すごいよね、
はい、
うん、いやだから今年米田さんが育てられた選手が今回金メダル取ってるじゃないですか、今回今度はあのロスですから、はい、ロサンゼルスなんで、もうそこに向かってもう取るっていう、この間食事会一緒に食事をさせてもらったらもう言ってましたね、
う
ん、
そうだ、
ちょうど同じですね、
はい、同じです。
ね、また4年後も楽しみですね。
楽しみ、ね、私もはっきり仕事半年ぐらい休んで、
はい、
ロスに行く予定ですので、
その時
は、はい、
もう早
い、ユネさんにチケット確保しといてもらって俺半年行くよ。
あ、そうです、
うん、応援なんでがっつり、
いい経験ですよね。
そうそうそう、人生最後のロスだと思うよ、うん、今のうち行っとかないとね、うん、素晴らしいですよ。でも、
ね、そしてアテネ後の2008年の北京オリンピックの代表選考会となる NHK の大会で代表を逃して、その後現役の引退を表明されました。どうでしょう、現役引退するっていうのはいつ頃から決めてらっしゃったんですか？
僕は、はい、最初のシドニーに落選したのが社会人1年目の時で、で次がちょうど27になる年だったんですよ。で次って考えるともう31の年なので、こう自分の中ではシドニーオリンピックが自分の体操選手としてのピークだと思っていたので、
うん、
そのピークを逃してしまったなっていうふうに思っていたんですけど、はい、実際その後4年間体操やってると、まあ、体はその4年前よりも動かなくはなってるかもしれないですけど、うん、考え方はすごくこう成長した部分があったので、27歳でそういう実感をして、
うん、
でそう考えた時にもう次はさすがにその僕にとっての北京オリンピックのその次ってなるともう30中盤になるので、
うん、
体操選手としてそこはあんまりイメージは知ってなかったので、
うん、
もう次が最後だっていうことで北京に向けてやってました。その中で肩の手術とかも経験して、
うん、
で自分の中ではすごく当時アテネオリンピックの時は水鳥が膝の前十字靭帯を断裂した中で、うん、あのオリンピックに行ってて、で彼はその成功していろんなことを伝えることができるなっていうふうに思ってたんですよ、
うん、
で僕は特に何も大きなものもなく、
うん、
普通になんかオリンピック選手になったなって思っていて、で、あのアテネの後に肩の怪我をして手術をするってなった時は心の中では自分にも来たって思ったんですよ。すごくこうなんか自ら怪我することはないじゃないですか、与えられるものだと思ったので、あ、自分にもそういうこう機会を与えて与えられたんだなって思ったんですよ。でじゃあ僕はこの怪我をどう受け入れて北京まで進むかどうかっていうところが自分のチャレンジだなと思ったので、
うん、
なので北京終わった後は結果にはつながらなかったんですけど、そのチャレンジを最後までやりきった充実感っていうものを、その代表に外れたらもう何もかもが終わりだと思っていたら、意外とその充実感を感じることができて、やっぱり最後までやりきるっていうのは大事だったんだなっていうのと、やっぱり応援された方に向けて最後まで戦う姿は見せることができてよかったなっていう、そんな感じをしたので、なんか 本当にもうとりあえず最後までやりきって、これで終わりっていうので、特に誰にも相談することなく、もうその日の会場で僕はこれで引退しますっていうふうに記者会見で言ってたので、そういう感じで、はい、やってました。
なるほど。じゃあある意味その、まあ、乗り越えられたという自信もあって達成感というのも。
そうですね。だからもう最後はオリンピックに向けてっていうような歩みをしてなかったような気がします。もう
怪我されてからですか？
もう最後の1年ぐらいですかね。だんだんやっぱりきつくなってくるので、本当に最後は自分との戦いと、なんか本当にもうアテネの時もそうですけど、自分のストーリーを客観的に見てる、
うん、
そこに自分がなんかナレーションつけてるみたいな、そんな感じで。
引退後は指導者の道に進もうっていうのは決めてらっしゃったんですか？
いえ、すぐには決めてなかったんですけど、はい、僕が選手の時にすごくお世話になった同僚とかがいたので、彼らのために自分ができることって何かなとは思ってたんですよ、で若くで体操の指導者とかになると、どうしてもこう年配の方がいるので、そのどうしてもそこの下の指導者になってしまうので、僕が体操クラブを作れば彼らは一番上の指導者になれるじゃないですか、今あるところに行くと、ずっとそうなると結局最後の最後にこう交代みたいになるので、なのでじゃあ自分ができることとすれば体操クラブを作って、体操の指導者を目指してるお世話になった同僚がそこで働いたら、選手を育てられると思って自分は体操クラブを作ろうっていうふうに思ってスタートしました。
なるほど。こう自分が引退して終わりではなくて、誰かのためにっていうところがまた素敵ですね、青木さん。
そうですね、
はい、
まあ、まさにその考え方がやっぱり指導者なんじゃないですか。
うん、
素晴らしい。
自分にできることは何なのかっていうのと、はい、そんな感じで、なんか、はい、悩みながら、自分と会話しながら決めてたような気がします。
また自分が選手と指導者とでまた全然違いますか？体操への向き合い方なども含め、
まあ、自分を動かすことの方がすごくシンプルなのでやりやすいのかなとは思うんですけど、指導者として人と関わってると自分にはできないことができるっていうのはすごく実感として、まあ、今今大会金メダル3つ取った岡慎之助みたいな活躍を自分ができるかっていうと多分できないと思うんですけど、でもそういう自分が得た経験を岡慎之助と一緒にやっていくことで、自分には経験できないようなすごいこう結果が生まれるっていうのは、これは一人でやってることの喜び以上のものを体験できるっていうのは指導者の喜びなのかなっていう風なのは今感じます、はい、
教え子の成功を一緒に喜べるっていう、
そうですね、本当にいい体験だけではないとは思うんですけど、そういうことも含めて、プラスな面もこう辛いと思われるような体験も含めて、なんか自分の一つの人生の過程だと経験できないことが教えてる選手を通じて自分も経験させてもらうっていう、そんなのはありがたいところにいるなと思ってます。
なるほど。
まあだからその自分ができるっていうことは、はい、そのなんていうのかな、自分に焦点合ってるでしょ。自分のことはコントロールできるんだけど、そう人を育てるとなると、その人の中にまずどうしても金メダルを取りたいという燃えるような願望を持たせる技術が必要なんですよ。だからもともと持ってる人、そして資質がある人なら楽だけども、そういう選手ばかりじゃないから、相当ご苦労されたと思いますよ。
ね、いろんな選手やっぱりいますか。
います。
なんか指導者として、あ、ちょっと大変かもって思ったことありました。
僕が就任した2013年の時のスタートは大変でしたね。僕の指導者としてのキャリアもないわけじゃないですか。やってきた結果のその当時の自分の考えてることとか、そういうことしかなかったので、今目の前に起こってること、どこから解決していけばいいのかっていう感じだったので、
特集会体操クラブ自体がちょっと弱くなってた時なんですよ。
そのタイミング
だからね、米田さんが就任した時ってもう電気をね、なんだろう、つけずに練習するとか、なんかコスト削減とかね、その話ちょっとしてもらえません？そっから変えてったんだよね。
そうですね、最初もう自分もずっとそこで引退までやってた体育館だったんですけど、まあ、4年後に帰ってきて、で午前中の練習見てたら半分電気がついてないんですよ。この電気はなんて消してるのかなって、なんで半分しかつけないのかっていうふうに思ってて、で選手に聞いたら、いやこれは節電なんですって。いや節電、そんなことを特集会は望んでるのかと思うじゃないですか、うん、やっぱり結果を残すためにもうやれることやってほしいって思ってるはずなのに、うん、こうなってるのかって思って、うん、で練習が終わったら電気がすぐに消えて、みんなこう控え室に帰っていくんですよ。僕たちは練習終わってからがこう自分の練習だったり、もっと体育館にいるのが好きだから、うん、まあ、なんか体を動かして選手同士でこう遊んだりとかするんですけど、うん、もう行った時は5時半に練習あるんですけど、5時半にも終わるんですよ。
電気が消える、
はい、あ終わったら終わりかと思って、
強制終了みたいな、
はい、そんなところからだったので、もう本当に最初の方は選手に練習をしてもらうために何をするかっていうことをコーチと話してました、うん、なるほど。今はもう選手が強くなるために、何が必要かっていうことをコーチと話して、うん、でさらにその先に行くためにどんなことが必要かっていうことを話ができるんですけど、うん、もうそこのスタートラインに立つために何したらいいかっていう話をしてたので、うん、もう全然今とやってることが違うと思います。
あ、そこからでもどうやって立て直していけたんですか。
いやもう本当にアチーブメントの力を借りて研修をしていただいたりして、自分が思ってることを自分以外の方からも言ってもらう、で少しずつそういうこう共通する言葉を浸透させていくっていう
文化作りね、
はい、
文化作り、
ね、文化作りしてきました。
へ、
当たり前が変わるんですよ。
それで本当にこう自分が今そこにいてることってどういうことかっていう理解から始まるじゃないですか、
う
ん、
そうそう、
で周りの方、お父さんお母さんで兄弟もいたかもしれないし、そういう人たちのサポートで選手としてやってるじゃないですか、そういうことを理解していくことから始めないと、そんなにせっかく体操までやらせてもらって社会人になってお金ももらってやってて、もう何に目指してやってるのかわからない状態ではなく、いや この時間はすごい貴重な時間ですよねっていうことと、やっぱりどういうその人を思い浮かべますか、自分はどんな結果を残したいですか、で結果を残してどんなことを伝えたいですかとか、そんなことをこう話をしたり、聞かせていただいたりして、でそれをこう各選手だったり指導者で共有していくことで、頑張る気持ちがないわけじゃないんですよ。ただそのきっかけを今までなかったんだと思うんですよ、その4年間ぐらいの特集会の中には。でもそれをこうやっていくと、ちょっとずつ選手も頑張りたい気持ちが、まあただすぐ今まで頑張ってなかったのですぐには頑張れないんですけど、でもちょっとずつ変わって来て ようやくっていう感じです。
なるほど。もう競技面だけでなくもう考え方、
いやもう考え方が一番大事なんじゃないですか。
なるほど、
うん、だから考え方が変わると人生が変わる、
はい、
だ一番何が大事かっていうとやっぱり意味付け、はい、意義付け。だから資質かける環境かける本人の選択の中で、まさに特集会の指導者の指導者である米田さんが監督になったことによってすごい良い環境になったんです、
はい、
選手から見るとその思考環境、
はい、
まあ、それからもちろん設備だとかいろいろあるんだけど、なんつったって時間だったら電気消してるようではそれは強くならないですよね。
うん、
そっからが練習始まりっていうんです。
なるほど。
上手くなりたいとか強くなりたいとかこんなことができるようになりたいと思えば、
はい、
自然とそうなるはずじゃないですか、
はい、
もっとやりたいとか、うん、なのでそれが生まれてこなかった環境だったと思います。
いやこれね、はい、めっちゃ重要な話なんだけど、いやいや8時間する勉強よりも大好きなゲームを10時間する方が、はい、疲れないんですよ。だからやっぱり好きこそものの上手なれなんだよ。
そこから立て直していかれたんですね、
はい、
ちょっとこの後の続きはまた次にお聞きしたいと思います。今回はこれでお時間となってしまいました。青木さんいかがでしたか第1回。
いやいやいや、はい、やっぱりあの偉大な、なんだろうな、アスリートであり、はい、偉大なやっぱり指導者なんですよ米田さんは。そしてあの、まあ、松下幸之助さんがね、指導者にとって一番大切なことは何ですかという問いに対して、それはですな、自分より優れた人間を使えるということですな、もうそれだけで十分ですわっておっしゃったんですよ。だまさに米田さんは監督になって周りの力をフルに活用しながら選手をどうしたら勝たせるかというところで環境づくりまでされた方ですから、いやこの後のね第2週目は楽しみですよ、
ね、そうですね、はい、またちょっとお聞きしたいと思います、はい、ということで次回も特集会体操クラブ監督の米田功さんをお迎えします。米田さん次回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
お願いします。
そして番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージを送っていただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍一生折れない自信の作り方をプレゼントします。たくさんのメッセージをお待ちしています。またメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報を送らせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。